作りかけラボ17、井上久子記憶の標本室くんくんラジオ10回目です。本日のテーマは作ラボ17から18へバトンをお渡しします。ゲストに池田光弘さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。つうかすごい、なんかもう井上さんプロみたいな喋り方するんですね。いや今ちょっと今すごいびっくりした。スイッチ入ったと思って
今回ね、私もその発見が自分自身にも
経験者ですか。なんかこういうのを過去やられてるんですか。
ラジオはね、意外にラジオ番組に呼ばれることがあって、でなぜかラジオに出ると滑舌が良くなるっていう、あと声がちょっとトーンがね上がるんですよね。
いや そう思った今急にスイッチ入ったと思って
今まで話していた声のトーンと、
すごいな、勉強になります
とんでもないです。普通ジングルみたいな感じで録音したものを流して始めるんですけど、毎回言うっていう、
毎回言うんですね。
毎回言ってるのが、
あなるほど、勉強になりました。
いやとんでもないです。いや本当今回あのバトンをお渡しできるっていうのでお越しいただき、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で池田さんは、ね、どんな作品を作っているかというのをちょっとご自身で私は、
はい、
ファンで、
あいつも
Facebook にいいねをするばかりの人だったので今回でお互いなんかいいねしたりして、
っ
てい
うので、はい、
実際に会うのは今回が初めてということで、
そうなんですよね、
びっくりです、ございます。
初めまして
そう、池田さんは日大芸術学部の、
はい、あの教員やりながら、はい、アーティスト活動もしながらっていう感じの活動をしております、はい、でなんか、どっちかっていうとそのなんていうのかな、アートプロジェクトが中心なので、なんかギャラリーとか美術館のベースっていうよりはなんかその企画とかにこう沿って何か参加したりとか、あの地域の芸術祭みたいなところだとか、なんかそのちょっとイベントっぽいようなプロジェクトにその作品を出品するっていうことがあの主だったんですけど、はい、まあその中で、何らかの形でなんか誰かと関わりながら制作するっていうスタンスがすごくこう多くなっていて、もうなんか狙いだったっていうより自然にそういう風になっていっちゃったんですけど、まあそれでこう現在まであのとにかくこうどっかでなんか一見なんかただのドローイングとか書いてるようなんだけど、でも誰かとか変わりながら作るっていうこととかを、必ず何かしらやってるっていうようなそんな感じで、で井上さんのねそのプロジェクトもなんか井上さんが作ってるというよりはやっぱこれも誰かと関わりながらっていう感じですよね。だそこがすごく僕は気にはなっていて、で匂いの展示をするでしょ、匂い形もないし色もないしっていうところでどうやってやるのっていうところがすごく気になるし、でもまあみんなそのね気にはなってる、普段からもね匂いやっぱ気にするじゃないですか、僕もすごい脇の下とかいつも今も気にしてますけど、なんか気になるんですよ、特に年取るとね。だからそんなこともあって、じゃあ匂いってどういうものなのかなっていうことはみんなが注目するから、
はい、
すごくそこに焦点を当てたっていうのは気になるなというふうに思っておりました。
ありがとうございます、はい、そう皆さん匂いっていうことにこうやっぱり気づいてないなってことをまず最初にこう、うん、気づいていただくのがもう最初のステップとして、うん、もうつかみはOK なんですけども、は
い、そうですね、そっからですよね、
はい、そっから、はい、メインパートとしては、うん、記憶が大事なんですね。
あ、そうですね。
で、
う
ん、いろんなビジュアルなところから記憶を呼び覚ましたり、うん、こう音楽聴いたり音を聴いたりして記憶を呼び覚ますっていうことも一つ、
うん、
だけど私はこうメインとして匂いから記憶を呼び覚ますってことが大事なプロセスにしていて、その方が可視化できないからこそなんかこうもっと長い期間でその人に残っていくんではないかっていうことと、うん、その残っていく期間、そしてそれが変容していくっていうプロセスが作品としてるですね、
なるほど。
だから形がないものだけど、池田さんの作品もそんな、私はそうビジュアルとして すごくそぎ落とされた形であったりとかリズムっていうのを感じていて、なんか勝手にシンパシーを感じているんですけれども、
あと記憶っていうところでは、なんかどこかあるかなという、うん、どこか共通点があるかなっていう気もしますね。なんかその、正しさじゃないんですよね。なんかその正しくその何かをトレースするっていうことではなく、はい、そこで見たものをなんかこう別の解釈と掛け合わせで何か別のイメージを立ち上げちゃうみたいな、
はい、
なんかそういうところがあるので、
うん、
で匂いもなんていうのかな、あこの匂い嗅いだことがある、どこで嗅いだんだっけな、 あそこの匂いだっていう感覚はもちろん僕も分かるんだけど、はい、でもそれ正しいかどうかは試す良しもないっていうか、うん、方法すべがないですもんね、はい、だからそのなんか正しいかどうか分からないんだけど、その感覚的になんかあそことあそこがつながってるなっていうようなところが見え隠れするのは確かに共通点かなっていう気はしますね。
そうですね。あとその匂いのとてもいいなっていうところが、うん、さっきからこう正しいかっていうふうにどうしても捉えがちなんですが、うん、匂いとか味覚って本人しか体感できないから、
うんうん、
他者がそれ違うよって言えないんですよね、
うんうんうん、
なので
言えない、
そう
確かに、
だからこそ自信を持って、うん、
はいはい、
自分はこう思うんですっていうことを言ってくださいっていうのがいつもワークショップであったり、今回のプロセスもそうなんですね。
そうか、
他人がどうこう言えない、だってそれ体感できないから。そうするとやっぱり正解不正解をこう求めがちとかちょっと恥ずかしいなって思っちゃうところを、
うん、
いやあなたしか経験しないから私言えないからっていう、だけど共鳴できたりとか違和感に対しては、いやあなたはそういうふうに感じるんだ、でも私はこうなんですっていうので対話が生まれてって、
うん、
よりこう相手を知って自分を知るっていう時間になっていくので、うんうん、なんかそこがこう距離を縮めるっていうのが大事かなと思ってて、
確かにその対話をするためのきっかけとしては非常にユニークですね、うん、確かにそれ自信を持って喋れるんだ。
そうなんです
。なるほど。
では ありがたいことにっていうか、私すごくポジティブに捉えているんですけど、
うんうん、
匂いを表現するって甘い辛い酸っぱいで、うん、どうしても味覚に見立てて話してしまうんですけど、うん、だけどそれ以上知りたい場合ってなんで甘く感じるの、うん、甘い匂いに感じるのって、だけどその甘さのレベルがわからないっていうので、
うんうんうん、
で自分は佐久間の例えばいちごキャンディーを舐めて、うんうん、お互い池田さんと私が舐めて、うんうん、どういうふうに感じるって言った時、うん、甘いね、でも甘酸っぱいね、
うん、
どれぐらいってなった時に、うん、いや私が5歳の時に舐めた、うん、あの時の佐久間ドロップの方が甘かったとか、
うん、
あとはちょっと酸っぱいのも好きってなると、うん、あこの人は5歳の時に佐久間ドロップもうすでに舐めてるんだ、
うんう
ん、そして私がお姉ちゃんと一緒に食べたから美味しかったって言うと、
うん、
無意識に自分の家族背景を話してしまうっていうような、
うんうん、
その自分のエピソードをどんどんどんどん引き出さないと味とか匂いについて説明できないっていうのがすごくなんかこうボキャブラリーがないからこそ自分の引き出しで話していくっていうのがトリックというか、で相手は勘違いするんですよね、なんでそんなに自分のことをオープンマインドで、
うん、
解説してくれるんだ、うん、なんだけど、
うん、
じゃあ池田さんはどうって言った時に、うん、池田さんも絶対自分の経験を話すと思うんですよね、
うんうんうん、話す、うん、
そうすると池田さんこんなに私に心を開いてくれてってなって、
なるほど、
普段こう自分たちがプロフィールを紹介して自己紹介するのとは違う自分自身を知るし、その対面してる相手でも違うと思うんですよね、
うん、
そう池田さんだとちょっと気合いそうだなと思ったら多分ボンボン話し合うかもしれないし、うん、向こうがすごくクールだったら、
うん、
あなんかちょっとほどほどにしとこうかなって思うかもしれないので、うん、そのさじ加減もね、その匂いの経験をある意味吐露するところに、
なるほどね。いや確かにね、最初なんか匂いのエピソードをなんか考えてきてくださいっていうふうに、はい、おっしゃったじゃないですか、
はい、
言われたのでどうしようかなと思って、で、ね、最初ねポーンって出てこないんですよ、
はい、
あれ匂いのエピソードってなんかすげえありそうなのになかなか出てこないなと思って意外と悩む、
うん、
でこれかなと思うことを突き詰めていくと、まあ、匂いというよりこれは色だなとか、
うん、さすが
さすがえ何がとか温度だとか、はい、匂いの記憶なのか色の記憶なのか音の記憶なのか温度の記憶なのかなんかちょっと限定できない感じがあったんですよ、うん、ここ難しくないですかなんか結構
多分なんか今色って最初におっしゃったのが、うんうん、なんかご自身の作品であったり、うん、日常の中で色をたくさん使われるじゃないですか、うん、それもそれこそ形にしていったりとか、うん、空間に落としていったり、うん、で人との関係性を築いていくっていうのが、うん多分私がいつも思うにっていうか、うんうん、こう日常生活の中でその人がすごい大切にしているプロセスが、
うん
う
ん、
意外にその匂いと結びついてるんですよねその無意識なんですよそのはははは私はその15歳まであまり匂いを感じないで生きてきて、
うん、
それは歯が出っ歯すぎて口を閉じられなかったんですね本当に笑っちゃうんですけど
そうコンプレックスがね
そうで、うん、なんか本当に鼻呼吸をしてなかったから、うん、あんまり匂いを感じてなかったもちろん感じてはいるけど皆さんのようには感じてなくてそれで矯正して口が閉じられるようになってで鼻呼吸を練習してそしたらすごい世の中が 3D だってことに気づくわけですよね
あ 3D?
そう立体的になるわけですよその匂いもこう物が例えばコーヒーとジュースがあってこうあっても私は全体的にフラットなイメージなんですよね、
うん、
オレンジジュースもコーヒーもあるけど、
うん、
それぞれ色はそういうこと違います、
うんうんうん、
だけどその強度はフラットなんですよだって嗅いでないからビジュアル的な
確かに
だけど鼻呼吸ができるようになって匂いの違い、
うん、
その柑橘系の匂いです、
うん、
コーヒーのビターな香りですってだったら、
うん
うん、おっと全然違うじゃないかみたいになっていくっていうのが私にとっては再発見だったんですけれども
なるほど
池田さんがこういつも見ている世界だったり、うん、構築したい世界っていうのが、
うん、
それともそれともそれこそそのビビッドなカラーを使われるじゃないですか、
うんうん、はいはいなんかすごく作品のね、はい、ことを考えてそうな感じがするんですけど僕が最初に感じたのは思い出したのは、
はい、
僕ね小学校の時に、
はい
赤組白組っていう運動会やるじゃないですか、
はい、
チーム分けしてでなんかクラスが小学生ねたくさんクラスができちゃったんで 4色に分けてやりましょうみたいな運動会に、はい、その時突然変わったんですよで自分は何組なのかなと思ったら黄色組だったんですよ黄色組ってなんかすごい応援もしにくいんですよ赤頑張れ白頑張れ黄色頑張れってすごい言いにくいんですよ
本当だ
黄色やだなと思ってたらしまいに他のなんかこう色のところから黄色っておならおならの色だよねっていう風に言われていやおならの色のチームやだなってすごい思ったんだけどでもなんで黄色っておなら色なんだろうってすごく感じてでも意外と納得するんですよ赤はおならっぽくないし白違う青違う黄色確かになんかどれがおならの色何色って言ったら黄色だなみたいな
確かに
これどう思います
いやでもねこれ共通認識ですよね、う
ん、あはいなんとなく共通認識になっちゃってるんですよ、はいはい、
だってそのおならの色が茶色になったら絶対うんこになるじゃないですか、
うん、そうそうそうなんです
その境目ですよね
確かにさすが確かにこれはまずいですね茶色はまずいわ、
はい、
出ちゃってるんだもん
そうそうそうそう
そう
やだ私お下劣な話をしてますよ
まずい放送ができないそうなんですよねあそういうことかやっぱりだから何かその色を体型だあ匂いをなんかそのフィットする形に体型化しようとするのにはなんか理由がやっぱあるってことなのかな
あるんです、
うん、
で実際こうどうしても人間って見たいって欲求に駆られてしまうので、うん、で私はその見たいって欲求はちょっと置いといて他のそれこそアーティストに託そう、うん、それこそ池田さんに託しますっていうので、
うんうん
う
ん、
私のこうポケットが開くわけですよね
なるほど
で見えない世界をちょっと追求してそれを提供していこうってなって、うん、で今回事前に何か聞きたいことありますかってことを池田さんにお聞きしたら音についても 聞いてみたい
って、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、
おっしゃっていたので、
なんかね音が入ってんですよね、これどういうことですか。
そうなんですよ、その今回あのベジタブルレコードさんって、はい、あのこのラジオでもゲストに来ていただいたし、はいはい、あとはトークもしていただいたんですけども、うん、彼らと一緒にこう1年前に千葉市内をクンクンウォークするわけですね、うん、
はい、
匂いを嗅ぎながら街を歩き、そして美術館内をこうクンクンして、
クンクンウォークですよ皆さん、はい、
で匂いを嗅いで、うん、そのインスピレーションから音を作っていくというか音楽を作っていく、う
ん、なるほど、
で彼らにとってもあの匂いから発想して音楽を作るっていうのはあまりない経験だからやってみたいっていうことと、うんうん、で私もそこからそあの一緒にこうなんていうんですかね、こう情報を共有しながら空間を構築していくっていうプロセスが、実際他のアーティストともあの音の、空間を作ったりはしているんですけども、うん、こうがっつり作曲してもらって、うん、それをこう共に並走して作っていくってことが初めてだったので、
なるほど、
めちゃめちゃ楽しく、でその音も見えないし、
見えない
家も見えないし、
うん、
だけどそこには心地よい空間、ある意味心地よい空間と、うん、あとは考えてもら
う
空間を作りたいっていうのが暗黙の了解でこうみんなでこうベースにあったので、
なるほど、
だからここまでこう構築、ね、セットアップできて、
うん、
そうするとこの音楽がないと多分匂いをいっぱい嗅いで、さあ自分の人生振り返ってみてって言うと結構厳しいんですよね、
匂いだけだ
と、はい、こうシーンとした空間で、うん、で瓶がカチャカチャ言ってって言うと、うん、なんかちょっと焦って、ああ大丈夫かなって思ってしまう、うん、だけどこのフワフワしたこういいリズムがあると、
うんうん、
なんか自分ってなんだっけなとか思えるっていうあの時間を作るのがすごく大事で、うん、だからちょっとこう計算して
なんかね、
はい、
ちょっと不快な匂いとかもあるじゃないですか、
はい、
不快な匂い受け入れられるんですよね、この音とともに、
そうなんですよ、すごいですよね、
魔法。いやだからなんか変な、なんていうの、あのね、あの3日ぐらい履き続けた靴下の匂いとかが仮に置かれたとしますよ、はい、あのだけど多分ねこの音楽とともに自然にふーって受け入れられていくような、この空間が持ってるマジックは相当ありますよね。
そうです ね、 ね、そこは本当にありがたく思ってます、
うん、
あの何度か話しているんですけど、やっぱりバギーで子供が寝てる方を連れ、うん、方というか赤ちゃんを連れてる、うん、来る方もいて、うん、するとどうしてもこう起きてしまう場合も多いと思うんですよね、うんうん、だけど全然起きないでお母さんが自分の時間に浸ることができるっていうのを、うん、この約4ヶ月間の中で何度も見られたりとか、なんかそこが不思議で、であと匂いはネガティブポジティブどっちもあるので、
うん、
例えばここにすごいこういい匂いばっかし、うん、あの、うんうん、展示したらそれは気持ちが悪いんですよね、うん、自分たちの日常の中にある匂いがこんなになんか綺麗に彩られていますよってなると、
うん、
なんだよお前ってなってしまうんですが、うん、やっぱり嫌な匂いもあるからこそ私たちはそのいい匂いも感じられるし、うん、ネガティブな方も感じられるので、うん、その表裏一体をこうリズムの中で感じていくと、
うん
うん、あんまり苛立たないというか、
確かに
そこが
なんていうかこうに匂いのこうミュージアム感というかこう ワンステップエレガントになっていく感じというかね、
そうなんですよね、
うん、
そこが色も、うん、あの分類の色をこう、うん、カラフルにしてるっていうのも、うん、あ それも今回のチラシを、
はい、
木々と創造株式会社さんの、
はい、
大坪芽衣さんに、
はい、
あのデザインしてもらったところからスタートしているので、その私のコンセプトをどういうふうに受け取ってくれますかってデザイナーに投げたら、
うん、
カラフルな、うん、あのガラスのカバーが出来上がってきて、うん、じゃあそのそういうふうに感じる空気感であればその空気感を空間に落とし込んでいこうってい う、うん、こうみんなのチームワークで成り立っていて、
なるほど、
なんかそんな感じでやっておりました。
いやそのね、なんかそのチームワークを作ってやっていけるっていうのはすごいなって思いますよ。
でも池田さんのこれからいっぱいチームワークで、
僕ねチームワークじゃないんですよ、なんかもうなんかチーム難しくて、
はい、
なんか
意外だ、
なんとなくチームみたいな、なんか感じだけど本当ところどころっていう感じで、ずっとよしあの一丸となって作ろうぞっていうのはすごく苦手なんですよね。だからそこはちょっとね 勉強したいなと思う部分なんですけど、うん、
ではこの流れで18回目のちょっと宣伝をお願いしたいんですけど、はい、どんなラボになるか今の構想段階と、
ね、はい、どんなラボになるんですかねどんなラボになるんですか
タイトルは、
はい、きっとこれも誰かの仕業っていうタイトルをつけていて、で、今その人との関わりの話があったんですけど、はい、僕らはなんていうかな、井上さんみたいにもうダイレクトに一緒に対話してっていう関わり方もあるんだけど、でも普段なんかその街歩いてたりとか電車乗ったりとかしてる時に目に映るものっていうのがあって、うん、それらも誰かが作ったりとか考えたりとかしたものなわけじゃないですか。でそこと関わってるじゃないですか。そのなんかそういう間接的な関わり方も含めて認めてって、その影響を作品作ってったらどうなるかなっていうようなことをちょっと。
面白い。
本当？
もう余白の美じゃないですか。
うん、
だってそこに人間が作ってる間合いだけれど、介在できないじゃないですか。
あ、そうですね。はい。あ、そういう意味では匂いの時と同じかもしれないね。
あ、まあ確かに。だけどもっとその間接性を、主体にしてるじゃないですか。
あ、そうですね、う
ん、それはめっちゃかっこいいですね。
かっこいいかどうかわからないんだけど、恥ずかしくなっちゃうから対話してるとずっとある程度距離感を持ったところからなんか考えると、なんかちょっと面白いものが生まれるかもしれないっていうか、
はい、
なんか誰かとの関わりで直接話すのはちょっと照れくさいんだけど、でもなんとかさんが誰かが作ったらしいこの形いいなみたいな感覚を自分の中でちょっと解決したいというか、消化してみたいというか。
素敵だ。
でその消化した内容、もしかしたら誰かさんは思いもしないものかもしれない、
うん、
だからなんか永遠の片思いの関係みたいなんだけど、なんかそういうのをから作品作りたいなっていうふうに思っています。
すごく楽しみです
構想だけです
いや皆さんぜひ、
はい、
6月の11日からですね、
はいはい、
作りかけラボ18回目は池田さんの作品展になりますので、
はい、よろしくお願いします。
ぜひ皆さん足をお運びくださいませ、
はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。